フォルチオタイム。今日もノー BGM。というわけで、3月30日のフォルチオタイムは第17回ですか?そうですね。はい。というわけで、3月30日のフォルチオタイムやってまいりましょう。3月30日といえば、1796年、正十七角形が、定規とコンパスで作図可能なことをカール・フリードリヒ・ガウスが発見。すごい。1842年、クローフォード・ロングが初めてジエチルエーテルによる麻酔を用いて手術を行う。ね、昔はね、手術なしでやってましたからね、こういうの。で、まあ、科学の進歩です、進歩ですけどもね。1858年、アメリカのハイマン・リップマンが、消しゴムをにわかで鉛筆に固定させる消しゴム付き鉛筆を発明と。おお。消しゴム付き鉛筆ね、もう、よくありますけども、最近は見ないか、鉛筆はあんまり。こんな結構前に、しかもアメリカ人が開発していたというのがね、驚きですけども。ですね。1867年、アメリカ合衆国の国務長官、ウィリアム・スワードにより、アラスカを720万ドルでロシア帝国からアメリカ合衆国に売り渡す契約が締結されると、当時はスワードの愚行などと呼ばれ、良い評価は受けなかったと。ね。アラスカ。あれですね。アメリカの、てかカナダの横に、ある、飛び地であるアメリカの領土ですけどもね。まあね、資源だけど、なんかですごいとこなんですよね。それがまあね、やっぱり最初は、なぜあんなものを買う必要があるんですかと。ね。最初はそうなったらしいですけども。1922年、未成年者飲酒禁止法公布。ね。お酒は二十歳になってから、大学一回生は二十歳じゃないぞ。気をつけろ。ね、もう、もはや暗黙の了解と化してますけども。本来、ね、大学の一回生入ったばかりは飲めませんからね。ね、まあね、まあその辺はね、あれですけども。だから大事なのはね、そういうことをツイッターで言わないっていうね。別にね、最近、そういうの多いですけども、やっぱりそのね、みんな飲んでるからいいやんっていうのは、みんな飲んでるから認められてるというわけではないということを、やっぱりね、肝に銘じて、このラジオを、19、20歳の若者が聞いてるとは思いませんけども、まあ、どこかにいるそんなリスナーに向けて、言っておきますけどもね。だから暗黙の了解ってのはいわゆるそういうことだよということですよ。ダメなのは知ってるけど、みんなやってるっていうだけであって、それを明るみに出してしまったら、それはね、こうやってなんだっけな、未成年者飲酒禁止法が日本にはあるわけでございますからね。その辺はね、あれしていただければなと。いや、だからね、僕も言いませんよ、そんなことは。ここではね。最初の新刊コンパでお酒飲みましたかとか、言いませんよ、僕は。ね。たとえ飲んでいてもね。そういうもんですよ、世の中は。続けましょう。1968年はテレビアニメ巨人の星が放送開始してますね。思い込んだら、ね、試練の道を。もはやあれが、ね、あのオープニングで、あのローラーを込んだらと勘違いしてたが、さらに一周して、普通にあれが込んだらで成立する中になってますけどもね。ね。 まあね、そういう言い間違いから言葉が生まれるっていうのもありますよ。歴史上と言いますか、世間ではね。だからなんだっけ、あれ、役不足で、こんなんじゃ物足りないって意味じゃないぞっていう、そのツッコミ自体がもうね、陳腐化と言いますか、もう世間で浸透してますもんね。関係ない話でしたね。他。1969年、フランシーヌ・ルコントが政治活動中に焼身自殺。怖い。焼け死ぬとかもう、一番嫌ですね、僕は。全部嫌ですけどね、死ぬのは。死ぬ系のやつは。焼け死ぬは嫌だな。苦しむの長いのは嫌だな。他。第50回選抜高等学校野球大会で、群馬県立前橋高校の松本実くんかな、これが、春夏の甲子園通じて大会史上初完全試合発生と。お、完全試合。1987年、安田火災がゴッホのひまわりを58億円で落札と、ね、僕の生まれた年ですけどもね、ゴッホのひまわりと、ですね、まあそんなもんですか。今日誕生日の方と、ですね、今日誕生日の方は、まあたくさんいるんですよ、たくさんいるんですけども、俳優の中条静夫さんが今日誕生日ですね。なぜこれをチョイスしたかっていうとね、ちょっと関係ない話ですけどもね、ジャイアントロボってアニメの静かなる中条ってこの人がモチーフです。確か。あとね、MC ハマー。林原めぐみ。めぐねー。出ましたね。僕はね、ちょっと、世代ではないんですけどもね。団長あたりがドンピシャです。めぐねーは。というか、まあ、ああいう赤堀悟が、赤堀悟系がドンピシャですね、団長の世代は。僕はもうちょっと後になるんで。めぐねーっつったら、僕はもうシャーマンキングとか、トライゼノンとか、そういう風になっちゃいますけども。他ね、千原ジュニア、あと、峰竜太と思ってクリックしたら、競艇選手の峰竜太でした。タレントの峰竜太さんではないです。今日亡くなった人もいっぱいいらっしゃいますけど、まあこれは、信長の野望の日、1983年のこの日、信長の野望、光栄のシミュレーションゲームですね、それが発売されたことにちなみまして、信長の野望の日と。実際のシリーズの信長は多分一切関係ないと思いますけどもね、信長の野望の日でございます。あと今日は、マフィアの日、1282年、イタリア・シチリア島で、マフィアという言葉の由来とされるシチリアの蛮鐘事件が発生したことに由来、シチリアの蛮鐘、蛮島でしたね。あ、蛮鐘ともか。なんぞや。これは、ですね、シチリアは、まあ当時、フランス王族が支配していまして、イタリア系の住民は、まあ不満があったと。で、この時期に、フランス王族であるシャルル男爵は、かつてのラテン王帝国の相続権を主張、ローマ教皇と組んで、東ローマ帝国の征服を計画しており、住民から、食料や家畜の調達を行っており、反発を高めておりまして、シチリア全土の、だから、一つの事件からですね、一つの暴動から、 シティア全体にその暴動が広がりまして、その不満が溜まってね、広がりまして、4000人のフランス系住民が虐殺され、東ローマ遠征用の艦艇も多数が破壊されまして、それがまあ、このね、3月30日がね、復活祭翌日にあたる月曜でありまして、これがね、夕飯の、夕刻の祈りをするために、教会にね、大勢の市民が集まっておりまして、それで、暴動が始まった時に、ちょうどその鐘が鳴り出したことからですね、シチリアの番頭、あるいはシチリアの番匠と呼ばれるようになりまして、これが、ですね、ローマ教皇、マルティニス4世は、十字軍の作戦を妨害した角で、全島民を破門にし、それでまあ、シャルル側も反撃に出まして、暴動の制圧も時間の問題かと思われたその矢先、8月突如、アラゴン王国のペドロ3世がシチリア上陸、シャルルの軍勢を破り、シチリアの王位に即位したと、漁夫の利を完全に、アラゴン王国が取ってきましたけども、その後シチリアはまあ、ペドロ3世のシチリアとシャルルのナポリ王国に分裂していったと。なるほど、なるほど。どこにマフィアが出てきたんだ、この中に。この事件には黒幕がいたと。東ローマ皇帝ミカエル8世が、アラゴンやイタリア海運都市国家と組んで、そのシチリア住民の反フランス感情を煽る工作を行っていまして、で、アラゴンに対しては多数の援助を行って、ほうほうほう。シャルルの東ローマ帝国征服計画阻止に成功しまして、マフィアという言葉の由来とされる、あった、出ました。ですね、この事件が、この暴動を起こした住民が口にしたい言葉、モンテ、読みませんけども、フランスにしよう、これはイタリアの叫びだ、という言葉ですね。モンテ、読みときましょう。この頭文字がマフィア。MAFIA、マフィアという、説が、まことしやかに語られるほどセンセーショナルな事件だった。後世の創作である可能性が高い。違いましたね。イタリアの国語辞典には、シリア方言の乱暴な態度が起源と記載されている。全然関係ない項目をかなりの時間読み上げたことになりましたけども。あとね、宇宙世紀123年、コスモバビロニア、建国戦争が終結。あとね、イカリユイの誕生日。ですね。そんなもんですか？アサリちゃんの父親、浜野イワシの誕生日。浜野イワシで。以上。ですね。かなりちょっと長々と尺を使ってしまいましたけども、なぜ BGM がないかと言いますとね、つまりは今日も作業しているわけでございます。明日は6時起きでございます。新幹線で東京へ向かいますので。ただいま、1時23分でございます。急いでおります。ゆえに、BGM なしで、ポロチオタイムをお送りした次第でございます。先ほどですね、ニコ生を行いまして、とりあえず、作ったものを装着してのニコ生を行ってみましたところ、数々の問題点が露呈いたしまして、それゆえに、寝る間を惜しんで今作業しているわけでございます。まあね、問題点は着々と解決されておりまして、まあね、まあ、なんとか眠れそうだなという。まあ、新幹線の中で多少は寝ますけどもね。あれどこ行った？どこ行った？あ、全部使ったか、あれは。どうしよう。材料を、使おうと思った材料を使い切ってしまったことが発覚したあたりで、今日のポルチオタイムはこの辺で。また明日お会いしましょう。バイ、なら。